じゃあ今日は雑談会ということで。
はい。
最近のニュースで言うと、あれですね。アートワークというか、アイコンと、あと、ポッドキャストの、画像
を。はい。そうですね。カバー画像みたいな。
そうですね。
って言ったですか？
はい。イラストをですね、描いてもらいまして、
はい。
それに変えました。結構好評で良かったですね。
はい、いやー、嬉しかったですね、うん。リアクションいただけたのは。もともとは、本当になんかね、自分たちで適当に作った。
ああ、そうですね。もともとこれに変える前は、アンカーっていうサービスが自動生成というか、まあ、ランダム選んでくれるやつにちょっと色つけて、
うんうん、
で、ロゴを載せてっていう感じだったんですけど、
うん、
まあ、いつかね、変えようと思いつつ。
うんうん、結局1年近く経ってしまった。
そうですね。はい。まあ、ただ公開からそろそろ1年という、節目もあるので、
はい、
ちょっといいかなということで、ココナラっていうサービスかなって、はいはい、イラストレーターの方にお願いして、
うんうん、
まあ、こういうふうに、書いてほしいです。で、僕たちの写真を送ったりして、
うんうん、
で、似顔絵を書いてもらいました。
うん、
で結構良かったですね。
いやそうですね。めちゃくちゃ仕事早い方でしたね、うんうん、イラストレーターの方。
はい。いや、なんか、似顔絵の、まあ、いろんなパターン書いてもらったんですけど、
うんうん、
似顔絵のクオリティに感動して、
そう、めっちゃ似てるんですよ。
もう一個頼んだよね。ポッドキャストには使わないけれども、なんか普通にもっと、こう、顔をクローズアップしたものも書いてほしいって言って、
はい。
で、それは今のところ使う予定はないんですけど、ただ二人で、こう、楽しむための、はい、書いてもらう
ってい
う
のもありますね。まあでも、将来的にどこか犬猿の中で一人一人顔のアイコンみたいなのが欲しい時には、使えるかなとか言いながら。
うんうん、
でも、そのやっぱり、なんていうか、今回のアートワークになってる絵に関してはやっぱり顔の部分ちっちゃいので、
うんうん、
そこまで似せるっていうのはまあ難しくて、特徴は捉えてもらってるんですけど、うんうん、すごく似顔絵的になってるかっていうとそうじゃないので、
そうですね、まあデフォルメは結構、それ
もあって、うん、
はい、
そうそうそう、それもあってよりめちゃ似てるなってなった似顔絵の方も、
そうですね、クローズアップで描いてもらったバージョンは割とかなり似顔絵っぽく見せてもらったんで。
そうそう、
はい。それもいつか披露する機会があったらな、とは思うんですけど。
ね、はい。
いや、でも、はい、良かったですね。
そうですね、なんか。
公開できて。
うん、ポーズとかどうするとかね、いろいろ考えましたよ、
ね、うんうん、
なんか、最初は、りょうへいさんの依頼の中にドヤ顔でって書いてあったから。
あ、あやかさんの顔はドヤ顔でお願いします。
なんで私の顔だけまあ、そう、なんか、偉いドヤ顔で来てるなと思ったら、
それは僕のディレクションの、そうそうそう、結果ですね。
そう、そういうディレクションが入ってたらしくって、はい、で、こう出来上がった方を見せてもらったらなんかその感じだったんですけど、いや、ちょっとドヤ顔すれば抑えめでって。
抑えめで。まあ、結構収まりましたね。
収まりましたね。
うん。
うん、だからなんか、こう、もう乗ってないバージョンは腕組みしてドヤ顔してるバージョンとかもあったんですけど、うんうん、ちょっと偉そう。
そうですね。あとなんか剣の中の文字も書いてもらったんですけど。
ああ、そうですね。
うん。なんかいくつか、3パターンぐらいかな、うんうん、最初にお願いして出してもらうっていうプランだったんで、
うん、
そのうちの一つはなんか結構、こうドラマの、こう、なんかタイトルロゴみたいな感じの。
ああ、そうですね。
うん、流れる感じの文字とクローズアップの顔とって感じで、ね、それも欲しいなとか、
うんうん、
ね、いろいろこう、要望とか、まあ、案を出してもらったりとか、も含めてお願いしたので、
うん
うん、すごく、こうね、楽しかったですね。
そうですね。体験としてすごく良かったです。
うんうん、なんか、個人のイラストレーターさんとか結構、ココナラでとか、他のサービスでも出してる人もいるので、うんうん、こう皆さんも気軽に、
気軽に、
ね、頼んでみると、
はい、
いいんじゃないかなと思いますね。
うん、いや、すごいね、いい方に当たって良かったですね。
うん、はい。ああ、そういえば、このポッドキャスト実はですね、僕のなんか元マネージャーの人が、こう、見つけたらしくて
、
なんか聞いてるってこう言われましたね。
え、その人は日本語話者なんですか？
ああ、全然、イギリス系の、まあ、アジア人ですけど、英語話者ですね。
うん、うん。
はい。で、
なんか。じゃあ、聞いてもよくわかんない。
そうそうそう。でも、僕が英語で喋ってるのしか聞いたことないわけじゃないですか。
ああ、そっかそっか。
で、チームには日本語の同僚、喋る同僚がいなかったので、
うんうん、
僕が日本語喋るのがそもそも、こう、珍しいというか、聞いたことないわけですよ。
うんうんうん、
こう、もう2、3年ぐらい一緒に仕事してるんだけど、うんうん、っていうことなので、なんか、この、こう、感じで喋ってるのが、結構、こう、珍しかったらしく。 もう全然違うね、みたいな感じで言われて、めっちゃ新鮮だった。言われましたね。
まあなんか、リズムとしても結構違いますもんね。日本語と英語って。聞いたからこう、何言ってるのかわかんなくても、リズムとして全然違うように聞こえるのかなっていう気はします。う
ん
う
ん
う
ん、確かに。まあ僕のチームにも結構母語が英語じゃない人ってたくさんいるので、
うんうん、
確かに彼らがまだこう母語喋ってるってあんまり聞く機会ないんですよ。特にリモートになってからは。
うん、
うんうん。だからなんかこう、ちょっと興味もありますね。うん、なんか、みんながリラックスしてるとき、友達とどう喋ってるのかみたいな。
うんうん、確かに確かに。うん、でなんか、私はオックスフォードの時の同僚が、
うん、
まあ、基本的に英語でずっとコミュニケーションしてたんですけど、まあ、ツイッターで、なんか、こう、YouTube に講演をあげたから聞いてね、みたいな感じで、うんうん、その人が講演してる URL を貼ってて、で、クリックしてみたら、彼、オランダ人なんですけど、
うん、
オランダ語で喋ってて、
はいはいはい、
こう、でも結構単語とか英語と共通し、特に専門用語寄りのやつは結構共通してるやつもあって、うんうん、なんか微妙にわかるのにわからないっていうすごい不思議な感じになりましたね。
ありますね。その、なんだろう。中国語とか韓国語とかも全然わかんないって感じだけど、
うんうん、
西洋の言葉だと割とね、外来語とかもあるし。
うん。まあ、ちょっと、こう、英語にすごく似ててっていう感じだったんで、うんうん、まあ、不思議な感じがしながら聞いてましたね。
そう。で、なんかその、こう、ポッドキャストやってるって話は、チームでは、こう、時々する機会があって、うんうん、で、その元マネージャーの人になんか聞かれてたよ、わはは、みたいな話を後輩にしたら、
うん、
あ、そうなんだ、みたいな。
うんうん、
ね、私は、VTuber やってたよって
今。
いきなり。
今はもうやってない。
はい。なんか多分、その、まあ、まずは身内でやってみよう、みたいな感じ、うん、で、まあ、何人か、そのオーディエンスはいたけど、こう、そもそも、こう、ゲームをやりながら、2時間、1時間とか、こう、喋り続けるっていうのは無理で、
うん、
で、結局やめちゃった、みたいな、ことは言ってましたね。
え、浩平、ああ、そうですね。良平さんの他の後輩の人で、
はい、
今も現役で VTuber されてる人もいますよね。姉妹で。
ああ、やってます。うん、うん。聞いてくれてるかどうかは、このポッドキャストわかんないですけど、はい。後輩で、姉妹で、やってるっていう人はいますね。
すごい、VTuber は実は知らないだけでやってる人っていう結構いるのかもしれない。
うん、どうですか、VTuber。
VTuber 。まあ、YouTuber よりは気軽、
ね。まあ、そうですね。うん、
でも、それで言うと別に私はポッドキャストでいいかなっていう。
まあ、そうですね。
感じがするか。
はい。あと次は何話そうって言ってましたっけ？
あ、もうなんか、生ハムさんが家に居候してましたよね。
はい。結婚祝いでいただいた生ハムの原木。
原木。
を。僕実は生ハム原木食べるの2回目。
あ、そうなんだ。私は初めてです。
うん。友達と一緒に合同で買って、
うんうん、
で、その日1日も生ハムパーティーして、
うんうん、
で、食べきれなかったやつは、まあ、各自。ブロックを持って帰るみたいな感じだったんですね。
へえ、あ、じゃあ、なんか、あの感じは知ってたんですね、どういう感じ。
はい。どういう風に切るかみたいのは、うん、なんとなく、その時の思い出を思い出しつつ、
うんうん、
はい。切りましたね。
はい。え、なんか、サーベルみたいなのがついてくるんですよ。
そうそうそう。うん、
なんか、足丸ごと一本みたいな感じの生ハムが、ドーンと、家に、お祝いで送られてきて。
何キロぐらいかな ?5 キロとかそんなもんかな。
そんなにあるのかな、
うん、まあ、まあ、骨も結構あるからね。
骨があるからですけど。まあ、あと食べれないとこも多いですし、ね。
うん
うん、で、こう、サーベルみたいなので、こう、生ハムを薄く切って、食べるっていう。
うんうん、
まあ、あらゆる手段で生ハムを美味しく食べようっていうことをやってましたよね、しばらくね。もうほぼ骨になりましたけど。
ね、クリームチーズとクラッカー乗せて食べるみたいなとか。うん
あとはまあ、
パスタも作ったし。
そうですね。冷製パスタを作ったりしました。トマトと生ハムの冷製パスタと、うんうん、あと個人的にヒットだったのは茹でたキャベツと、混ぜて、で、あとチーズ。
うんうん、
で、あ、粉チーズをかけるっていう
やつ、
う
ん。いや、あれ美味しかった、ね。
それがすごい、なんか出汁が、キャベツと生ハムの出汁がすごい美味しくて。
うん、いや、なんか最初は全然食べきれる気がしなかったんだけど、なんか意外とこう、
そう、
いけましたね。
うん。減ってましたね。
うん。で、最後の最後は友達を呼んで、
うんうん、
で、 結構食べましたね、
最後
ね、
うんうん、
ピザに乗せたりとか。
あ、そうですね、ピザ、うん、そう、最近ピザを焼き始めて前ポッドキャストでパンを焼いた話とかしたかなと思うんですけど、はいはいはい、まあこうピザも焼き始めて、うん、同じそのなんていうかパン焼き器を使って、
うん、ホームベーカリー結構ね、いろいろこうレパートリーがあっていいですね。そうですね、うん、それこそ餅もつけるし、
うんうん
うん、パンもなんかフォカッチャとか、そうですね、いろんなパンもできるし、うん、でその中でピザ生地っていうメニューがあって、うん、
はいはい、
それをすれば、まあ、なんだろう、粉から、こう、生地をまとめるところまではやってくれると。うん、で、ほかほかの生地ができるから、それを切り分けて伸ばして作るっていう感じでしたね。そうですね。
まあ、結構、それで大量に生ハムを消費するという感じでしたね。
うんうん、いや、あれは楽しかった。
うん、うん、うん。いや、お祝いとして、なんか人を選ぶかもしれないけど、面白いプレゼント。
そうですね。
だなと思いました。ああでもなかなか自分で買おうと思わないけど。
ああ、確かに、うん。うん。まあでも軽率に生ハムを買うのはおすすめ。
軽率に
です。はい。まあ一人で全部っていうのはちょっと厳しいかもしれないですけど、うんうん、はい。家族がいるなら、とか、
うん、
友達を呼ぶ機会とかにはネタとしてすごいいいと思います、
うんうん。
ただちょっと届いてその日に食べ始めることは実は多分できない。おすすめはされていないんじゃなかったかな。うんうん、ちょっと室温で鳴らして、うんで、周りについているカビみたいなものをちょっとこう取って寝かしておくみたいな感じなので、
うん
うん、そこは注意が必要かなっていう感じですね。うんうん、でもそれ以降は常温で保管できるのは、
うん、
ね、なんか不思議ですよね。
そうですよね。
そもそも。
生なのに、ね。
うん、なぜっていう。まあ乾燥してて塩分があって。うんまあうん、
塩分があってってことですよね。
なんか遊離している水分が少ないみたいな感じ。
ああ、そうですね。確かに、うん。それはあるかも。
うん。あとなんかこう周りのなんか覆っているカビみたいなものも何なんだろうみたいな。うん。まあでも、こうね、大豆作ってる人は納豆を自然に作ったように、こう狩猟民族の人は普通にこう自然に発見したんですかね、生ハム。
生ハムというか、まあ干し肉ですよね、要するに。
まあまあ確かに。美味しい干し肉の作り方のこう結晶が。
うん、
こう今の生ハムってことですかね。
そうなんじゃないかなと思います。
確かに。
はい。
なんか生ハムはこんな話、こんな感じで。
まあなんか、この、真鍋大斗の睡眠がすごいハイスコアって何の話ですか？
次のニュースですか？このメモに書いてある、真鍋大斗の睡眠がすごいハイスコアな件について。これはなんか、共通の友達で、一度出てもらった小川さんが言ってたんですけど、はい
うんうん、
オーラリングっていう、
うん、
睡眠トラッキングをしてくれる、
はいはい、
ウェアラブルデバイスを買ったらしくて、
はい、
で、それにはなんか睡眠の深い睡眠何時間とか、
うんうん、
あと睡眠のスコアみたいなのを出してくれる機能があるらしいんですね。
うんうん、
で、僕らが使ってる、同じものを使ってるんですけど、フィットビットにも同じ、機能はあるんだけど、まあ、オーラリングはなんかもうちょっと詳しい、ことができるのかな。
へぇ、あ、そうなんですね、はい。でも睡眠に特化してるんですか？
いやー、わかんないですけど、まあ、データ分析や、もうちょっと、こう、いろいろなデータを出そうとしているって感じなんじゃないかなとは思います。で、その、真鍋さんが、真鍋さんっていうのは、ライゾマティクスっていう、
うんうん、
まあ、ユニット、クリエイティブなユニットの、はいはい、代表をしている人で、まあ、
うんうん、
パフュームの、映像の演出とか、
はいはいはい、
で、結構、してる人、なんですけど、なんか彼が、ツイッターに上げてた、睡眠スコアがもうものすごくいいと、うんうん。で、小川さんは割とその睡眠スコアをこう、真鍋さんとこう競っているらしくて、勝手に。で、なんかそれでその話ですごく面白かったのは、うん、なんかワンさんってこう結構その、なんだろう、テック系の中では知ってる人が多い存在。うんうん、で、かつ、なんか、なんだろう、自分もこうリレートできるというか、
うんうん、
こうなんかちょっと身近に感じられる、
うん、
かつでもすごいこう仕事忙しそうなのに、
うん、
いやこんなに睡眠スコア高いみたいな、
うんうん、
負けてらんねえなっていう、こう、なんか、なんだろう、比べることができる。
うん、
これってなんか平均の睡眠スコアとか、
うん、
平均の睡眠時間とか出されるより、がぜんやる気が出ると思うんですね。
あの、
真鍋大斗に、なんかあんなに忙しそうにしてるのに、
うん、
こう睡眠負けてていいんだろうみたいな。例えばね、
うん。なんかその平均がフィードバックされる、その自分の 自分の計測された値に対して、まあ、例えば、30代男性の平均はこれですよ、みたいな感じで返ってくるとか、うんうん、なんかそういうのパーソナルノーマティブフィードバックみたいな感じで言うんですよね。例えば、あなたのその飲酒量とか、
うん、
なんかいろいろスコアの、スコアから、あなたは、同世代だとこれぐらい、何位ぐらいですよ、みたいな感じで返ってきて、はいはいはい、だからもうちょっとこう頑張りましょうね、みたいな感じで、うんうん、出てきたりするっていうのを、私がアプリ関連の研究でその話が出てきたことがあるんですけど、平均より、究極的なパーソナライズは、その目標とする誰か、
はいはいはい、
今回の場合は、真鍋さんみたいな人の方がやる気になったりするんですかね、うんうん、もしかしたらね。
いや、僕はなんかその実感はありますね。
うん、
うんなんか、こう、例えば睡眠とかコーヒーとかって、なんか例えば自分はエンジニアをしていて、
うん、
で、コーヒーは他の人よりもこう飲むような人が多い職業についている実感があるんですね。
うんうんうん、
なので、なんかコーヒーの量が例えば平均の20代、30代より多いですって言われても、
うんうん、
いや、まあ、エンジニアだしな、みたいな、
うんうんうんうん、
ちょっと知的な労働してるし、みたいな、こう謎のおごりというか、こう、なんかあるんですよ。
言い訳をしてしまうわけですよね。飲んでる自分を許しちゃう気持ち。うん、
でもそこで、こう、真鍋大斗と例えば比べて、真鍋大斗はコーヒーこのぐらいですとか、睡眠スコアこのぐらいですって言われたら、グーグーみたいな、こう、これは言い訳できないな、みたいなのは、例えばあるわけですよね。うん、なんかこう、こんなにこう、真鍋さんの話題を出す、こう、出していいのか分かんない
ですけど。勝手に出していいのか分かんないですけど。
うん、まあでもなんか誰でもこう、あるじゃないですか。
まあそうです
ね。ね、あんなにすごい研究者が実はこのぐらい寝てるとかって
言うと、うん。ああ、確かに。あ、それはすごいありました。結構
聞きますよね。
うんうん。ありましたね。え、こんなにすごい、その成果出してる人、9時5時で、ちゃんと働いてるんだとか思うと、すげえ、みたいな。
いや、それは絶対ありますよね。
ありますよね。それはなんか平均時間を言われるより、よっぽど刺さる感じがする、
う
ん
うん。確かに。まあでもそういう人は大体公開してないですからね。オーラリングのデータとか。
うん、
うん。うん。いや、それをなんかうまく使えないんですかね。
ああ、
うん、
やっぱりその、やっぱりその人が目標とする人のデータが必要で、その人がパブリックにしてなきゃいけないっていう感じなんで、うん、結構難しいですよね。
なるほど。なんかうちの会社は割と、どの人がどのぐらいのコードを書いたのかとかがパブリックなんですね。
うん、
その会社内では。で、それを使ってヒートマップみたいなの作れる機能があって、この人は何時ぐらいにこの、これを書いたみたいなのがわかるんですね。
はいはいはい
は
い、
で、僕は大体例えば、木曜日とかに一番、こう、たくさんコード書いてるとか、
うん、
ま、書いてるのは何時から何時が一番こう多いみたいな、うん。で、その量を他の人のグラフも作ることができて、
うん、
それで自分の周りの、まあ、この人すごいな、みたいな、めっちゃ書いてるなっていう人のを、まあ、見たりしたことは、うんありますね。まあでも凄すぎて全然参考にならない
感じですけど。そう、だからなんか、すごい、こう、いい感じに参考にできるというのが。まあ、うんうん、てかなんか仕事だと、なんかなかなか難しいですけど、
うんうん、
だから、こう、仕事上で尊敬してる人の睡眠とかがいいんですよ。
ああ、そうだね。確かに確かに。
なんか、自分なりに工夫の仕様があって、みたいな、ことなんじゃないかなっていう気はします。まあね、なかなかそういう目標をどう設定するかって面白いですよね。
うん。
うん。まあ、その辺の、その、まあ、健康に関わる目標設定の、に関する、こう、研究というか、アプリの機能作りみたいなのやってるんですよ、今ちょうど。
おー、そうなん
だ。それで、そのパーソナルノーマティブフィードバックで、例えば、酒量、どれぐらいお酒を減らそうみたいな
ふうに、
意思決定するみたいな。で、それが実際将来的には、健康診断とかで、
うんうん、
フィードバックできるようになるとよりいいのかなと。今、健康診断とかって、スコアが書いてあるだけのやつが、まあ、多いじゃないですか。
はいはいはい、
まあ、そのスコアの意味って、こう、それだけ見てもあんまりよくわからないし、うんうん、どう改善したらいいかとかもわからないけど、まあ、なんか、自分なりに健康に関する目標を立てるのに役に立ったりとか、っていう感じですかね。
まあ確かに健康診断の数値って、こう、なんか、よくわかんないところありますよね。
うん、うん。
うん。まあなんか、この間に入ってたら OK ですとかって言われるけど。
うんうん、そうですよね。ただ、なんか、もう本当に全人間の平均値の範囲に入ってるって言われるよりは、
うん、
例えば、もうちょっと狭まった範囲で、
うんうん、
なんか20代にしてはなんかコレステロール値が高いなとかあるじゃないですか、多分。なんかその辺も、見ただけじゃ全然わかんないし。
うん。確かに。
もうちょっと細分化されると、まあ、面白い。で、データがちゃんと、なんていうかその人の意思決定とかに役に立ったりするのかなと。うんうんうん、
まあでもやっぱ検査によってノイズが多かったり少なかったりもあるし、うん、なんか必ずしもその一回の一発の結果だけで、こう、ね、異常だとかっていうのが言いにくいっていうのは、なんか難しいんじゃないかなとは思いますけどね。
いやまあ、なんか異常を発見するしないっていう話っていうよりは、まあどっちかというともうちょっと生活習慣改善にどうつなげていくかみたいな話かな。うん、
なるほど。なんか健康診断で言うと、なんかこの前、こう、去年かな受けた時に、こう、初めて、すごい、こう、なんだろう。詳しく、結果を解説してくれるお医者さんに当たったんですね。
お
なんか、うちで、僕の会社で受けている、あの、健康診断は、うん、まあ、最後に問診があるんですよ。うん、で、聴診器当てて、
うんうん、
で、なんか、あと、その日のうちにすぐ出るデータに関しては、まあ、軽く説明もらって、帰るみたいな。うんうん、で、そこで、なんか、めっちゃ、その、この数値はこうでこうで、みたいな。感じを、うんうん、まあ、突っ込んだ説明をしてくれる先生に当たって、
ね、
うん。それはなんか非常に、こう、勉強になりましたね。
うん、うん。
あ、なんかこういう人も、こう、当たるといるんだ、みたいなのは。うんうん、でもやっぱりその先生だからか、ちょっとその日は結構、あの、時間はかかってましたね。うん。なんか解釈してくれる人、みたいなのは、こう、いると助かりますね、そういうね。
うん、うん、そうですね。
うん。
なるほど。
はい。次のアジェンダに書いてあるのはカラオケですかね。
あ、カラオケ。
カラオケ、はい、昨日行ったんですね。めちゃめちゃ久しぶりだったね。
いや、コロナになる前からもうずっと行ってなかったから。
うんうん。まあ、しかも結構行こう行こうとは言ってた。引っ越し先の結構近くにあるんだよね。
うん、
カラオケ館が、
うん。
で、そこに行こう行こうと言いつつ。
うん、そうですね。行こう行こうと言いつつ全然行けず。
はい、
もう2年ぐらい。2年ぶり ?2、3年ぶりぐらいに行きましたね。うんうん、
いや、楽しかったですね。
楽しかったですね。
うん、
でなんか、それで歌ってて気づいたことが、なんか、歌ってて気持ちいい曲、楽しい曲ってなんどういうことなんだみたいな、うん。なんか曲として聴くといいけど、
そうそう、
歌ってるとあんまり気持ちよくないとかありますよね。
うん、そうですね。僕、比較的普段聴く曲が、なんか、例えばちょっと、うん、まあ、わかりやすい洋楽だったり、
うんうん、
ちょっとラップ入ってたり、
うんうん、
こうインスト成分が多かったりとか、
うんうん、いや私もそうです、
ね。歌うのに向いてない曲が多いんですね。
うんうんうん、そうですね、わかります、うん。
で、まあそういう歌って難しい曲、簡単な曲っていうのもあるし、
うん、
簡単な曲の中でもこう歌っていてすごく気持ちよく歌える曲と、うん、なんかつまんないなみたいな曲があるんですよね。
そうですね。なんか音程が複雑な曲はまず音ゲーっぽくて楽しいみたいなのは。
あ、音ゲ
ー。ああ、そうですね、うん。音ゲーっぽい楽しさが
あるっていう。あの、夜遊びとか。
あ、そうですね。うん。うん、
あと、グレンゲーだっけ。
あ、そう、うんうんうん。あの、鬼滅のね。
鬼滅の刃。
絵とか、面白かったです。
うん。
やっぱりその、なんか音程を当てに行くぜみたいな感じの。
まあでもなぜかこうギリいけるぐらいの難易度に調整してあるんだよ
ね。うんうんうん。うん、いや、だから結構その辺はみんな考えて作ってるのかなという感じがします、
ね。なんかいけるかいけるか、いけたっていうギリギリのこうラインなのがこう嬉しいみたいなのあるんじゃないですかね。う
んうん、あとそういう観点で言うと、例えば愛を込めて花束をとかは、すごく歌いやすいけど気持ちいいというか、うんうん、なんか単調ではないというか、うん、だし、なんていうか、別に結構誰でも歌えるような音域なんだけど、うんうん、あの、おちさん、はすごいということも同時に感じさせられるというの
は。おちさんはあのスーパーフライの
本名ですね。はい、ボーカルさん、はい。
はい。いやー、あれは本当にいい曲ですよね。
うん。
うん、そしてなんかこう、歌っていて気持ちよくさせてくれるっていうことをすごく考えている曲なんじゃないかなって思いますね。うん。うん、あとなんか有名なのは、僕らは歌ってなかったけど、粉雪とかは結構人気ですね。
あ、確かにカラオケ。
熱唱系の。
熱唱系の。
曲として。うん。何なんでしょうね。なんかその、歌っていて単調だった曲で一個思い出すのは、あの、まあ、非常にいい曲だけども、こう、着物がかりのありがとうだっけ。
ああ、そうですね。うん、
とかは、こう、なんだろうね。なんか不思議な感覚でした。
いや、だからなんか聞く分にはいい曲なんだけど、歌ってるとなんかこう、物 なんだろう、単調な感じがしてしまう、
なんか予測できるみたいな感じなのかな。
うんうんうん、まあその辺もあるのかもしれない。うん、あ、なんかちょっと違うこう回路を使うみたいな、こうなんて言ったらいいんだろう、こう同じこうルーティーンな感じがしちゃうというか、
うんうんうん、確かに、
うん、なんかその辺はもうちょっとこういろんな仕掛けがある曲だとこう楽しめるみたいなのあるかもしれないですね。だから多分作曲する人とかもそういうのすごい考えてるんじゃないかなと思いますね。
うん、確かに。まあ、あとなんかこう思ったのは、こう歌って気持ちいい音域とかがあるんですね。うんうん、なんだろう、こう例えばなんか僕はあのなんだろう、男性ボーカルの曲だと地声でそのまま歌う時もあれば、なんか1オクターブこう下げて、こう結構高い声の人は歌うこともあって、
うん、
例えば、バンプオブチキンとかは、ちょっと僕には高すぎるんで、うん、僕多分下げたくなるんですけど、うん、するとあんまり楽しくないんですよ、
ね。こう、そうですよね。
自分の声域のこう上半分で歌いたい曲っていうのがあって、で、なんか、こう、あえてもうそのままで行くとか、で、やった方が楽しいな、みたいなことがあったりとか、うん、うん。こう、不思議な感じですね、
うんうん。
逆にちょっと低めの声で歌いたい曲とかもあるしね。
うんうんうん、
福山雅治とか例えば、うん。
なるほどな。いや、その辺すごくポップスを作る人は意識して作っているんでしょうね。
ああ。でもまあどこまでカラオケアビリティを意識して曲を作るのかと気になるところでありますね。
まあでもやっぱりみんなが口ずさめるとか歌えるみたいなのはそれなりに気にされているんじゃないかなというふうには。思いますけどね。なんかヒットしても、例えばそんなにカラオケで歌われない曲だってあるわけじゃないですか。
まあ確かに。うん。まだなんかこう、スーパーフライは、例えばすごくカラオケで人気定番だけど、そのスーパーフライがそのことからどのような恩恵を受けているのかって難しくないですか。例えば紅白って別に最近出てるわけじゃないじゃないですか。みたいな。
まあ、確かに。でもやっぱりいろんなところで使ってもらえるっていうのあるじゃないですか。それこそ結婚式であったり、合唱であったりとか。やっぱりなんか、その辺は、ただ、聞く側だけじゃなくて、それぞれが歌う側になってもらうっていうのは、まあ、まあ、メリットはあると思いますけどね、やっぱり。
まあ、ちょっと、ふとりみよろめんは今は何をしているんだろうとか、いろいろ、こう、カラオケの名曲とされている、こう、曲の作者が今どうしてるのかみたいな話を思う。
多分馳せました。確かなんか前ちょっと調べたことあるんですけど。
すごい。リミオロメン現在。
でも、うん、いや確かあの今は別々に活動してるんじゃなかったかなと思います。それぞれ。
そうな
の。あの音楽活動はあの継続してる人もいて、うん。ただ解散はしてるけどっていうことだと思います。
あ、ね。あとなんかカラオケってなんだろう、こう、その、なんだろう、カラオケの機械の機能で結構これはいいなって思ったのは、あの、キーのパーソナライズですね。うん。なんか、この歌ってる人はこの人だっていう登録をする必要あるんで、
はいはいはい、
ちょっとその一手間はあるんですけど、
うんうん、
あの、何曲か歌うと、この人の声域はここからここまでってわかるわけですよ。だから、あとは、この曲はここからここまで使うけど、この人はどうせここは出ないから、
うんうんうん、
この、これだけ、例えば2半音だけ下げてあげようとか、ができるんですね。
へぇ
ー。それはもうなんか本当に、こう、あ、本当にやるべき、みたいな感じですよね。
なるほど、
うん。それで気持ちよくどんな曲でも歌えることができる。
なるほど、なるほど。面白いですね、それは。
うん。それなんか3曲ぐらい歌うと、なんか声域が判定される。
へぇ
ー。で、これ以上上はちょっときつそうだなって判定をするんだと思うんですけど、ね。
へ、でもそれって一回サーバーに投げてるってことなんですかね。
ああ、まあどこまでローカルでやってるのかはわかんないですね、
うんうん
うん。まあ採点とかもどこまでね、ローカルでサーバーでやってるのかわかんないですけど。まあ、
採点もできるんだったらできますね、普通に。
うんうん。まあ多分サーバーでやってるんじゃないかなと思いますけどね。ある程度そのタイムラグとかも別にあっても、こう、ね。変じゃないですし。
うんうんうん。いや、面白いですね。いや、なんか、歌ってる時の、こう、まあ、音楽聴く方のニューロサイエンスってまだあるんですけど、
うんうん、
歌う方って多分、ほぼ一切ない だそのノイズを乗せない方法がないから。
はいはいはいはい。
発話、歌う、そう、そっち方向は全然ないと思うんですよ、
ね。あ、喋るも結構難しいってことですか？
喋るも少ないですよね、やっぱり。なんだろう、こう、まあ、それはもちろんあるはあるんですけど、
うんうん、
ただ、こう、聞くとかに比べると少ないんじゃないかなと。そう、運動じゃないですか。まあ、運動の文脈で多分研究されてて、ね、なんか全然私はどういう研究があるのか知らないですけど、うんうん、いや、意外と面白いのかなっていうことを今ふと思いました。ああ、
ノイズが乗っちゃうっていうのは、その脳がノーマルなモードじゃないから。あ、筋電とか。
筋電とかってことですね。まあ、絶対動くから、ね、
確かに。
あの、一番顔を動かしてほしくないわけですよ、大体。
そっか。しかも喉の奥の筋肉を動くってことは、うん、結構そこを動かすための筋肉の、うん、まあ、刺激、電気の刺激が脳側にちょっと漏れちゃう。ってこと、
うん、多分、その、動いちゃうってことだと思います、ね。
ああ、確かに、確かに。
単純に。
ムーブメント。脳が動いちゃう。
まあ、脳がというか頭が動いて。
なるほど。確かに。そうですね。まあ完全にやっぱ顔の下半分はかなりこうぐいぐい動かすことになっちゃうから。
うんうん、だから結構そういう意味では難しいかなっていうことをちょっと思いましたね。うん、
確かに。MRI の中ではね、動かしちゃダメですよって思いますからね。うんうん、まあ、どこまでって思いますけどね。
そうそうそう、うん。まあ脳波でも MEG でも結局そんなに頭を動かしてはいけないので、うん、まあ、むっちゃ口動くっていうのは厳しいんじゃないかな。
確かに。
うん、まあ、いや、その、歌っていて気持ちいいとは何なのかみたいなっていうことに関して興味を持って。
な, 確かにな
んですけど、まあ実際どうなんでしょうね。ちょっと論文を調べてみようと思います。うんうんうん、はい、
まあなんか脳までいかなくても、こう、なんだ、曲のメロディーのパターンとして歌いやすい。
ああ、そうですね。歌うのが楽しい。その辺は全然いけると思いますね。その、機械学習とかで、どういう音節が気持ちいいとか、どういう、うんうん、うん、別にまあ、機械学習を使わなくても、実は広瀬香美がそういう分析を YouTube でやって
る。ああ、広瀬香美の YouTube は本当に面白いですね。
まあなんか、ここでオクターブ上げるんだよ、すごくない？みたいなことをなんか言ってて、うん、でなんかどこが聞かせるのかとか、だからどこが作曲のポイントなのかみたいなのを分析してて、ね、めっちゃ面白いので、うんうん、それをね、もうちょっとデータベースで、データドリブンにやろうと思えば、ね、まあできますよね。楽譜とかからどういうメロディーがよりいいかみたいな。
確かに。
それこそなんか小説が書けるようになるわけだから、
うんうん、
作曲も多分できるようになるだろうな
と思います。歌うとめっちゃ気持ちいい曲を
作る、ね、うん。歌うとめっちゃ気持ちいい曲。
うん。あの、広瀬香美の、あの、YouTube で一番面白かったのは、あの、あいみょんのマリーゴールド。
あいみょんね。あれはめっちゃ笑いました、ね。
あれは本当に面白かったです。うん、なんか、休符が、こう、なんだろ、肝なんだよ、みたいな、
うん、
感じ。ね、給付をビジュアライズして、
そうそうそうそう。
歌ってくれるんで、こう興味がある方はぜひ、
うん、
はい。広瀬香美、マリーゴールドで検索してください。
はい。
はい。
じゃあ、お次は。
次は、僕が、来月にワーケーションを試してみるっていう話ですかね。
でも、今年2回目です
ね。そうですね。去年も一応したことがあって。まあでも、それもなんか一週間ぐらいだったのかな。今回はもうちょっと長くいようかなとは思ってるんで、うん。前回はちょうどその引っ越しとかの話と被っちゃったので、
うんうん、
その準備のために東京に帰る時間が長くて、友達と借りたんですけど、
うんうん、
前回石川県の能登かな、
はいはい、能登
でエアビーを借りて、
うんうん、
で、周りのみんなは多分1ヶ月ぐらいいたのかな、
うん。
で、僕はそのうちの一週間一緒に過ごしてっていう感じ。うん、
4人とか5人で一軒家
で。そうですね。はい。5人でした。うん。で、入れ替わり、立ち替わりで。ずっといたのは多分3人、4人ぐらいかな、
うん、
って感じです
ね。みんな結構エンジニアというか。
ああ、そうですね、うん。うん。結構そういう人が多いと思います。
まあ、在宅勤務だから、もう、う
ん、どこでもいいよ。
どこでもいいよっていう。
まあでもそのうちの一人はもう、長野に引っ越しましたけどね。
すごいね。
はい。もう、東京に住まなくても、こう、ずっとテレワークでもいいよっていう会社の方針が発表されたみたいで、
うんうん、
で、その後、うん、じゃあ引っ越すか、つって、
うんうん、
長野に。
いいですね。
行きましたね。
じゃあ、その軽井沢でワーケーションするときは、長野に住んでる人とも
会える
、
うん、割と近いんで、
うんうん、
はい、一緒に山行ったりとかすると思いますね。
うんうん
うん、
いいですね。楽しそう。
うん、
なんか、あれですよね、去年やってた時は、まあ、男性4人とかで、
うん、
もう、4、5人で、
うん、
すごい毎日楽しそうな様子が送られてきてて、めっちゃ、こう、まあ、結婚直前だったこともあって、うん、なんか、すげえ平和なバチェラーパーティー。なんか、みんなでウクレレ弾いたりして。ウクレレ弾いて、
確かに。僕はその後ウクレレ、こう、自力ハマって買いましたから、
ね。そうそうそう。なんか、その動画が送られてきてて、うん、この人たちめっちゃ平和だなと思いながら。
なんかそのエアビーの家がいろいろこう趣味のものを置いてくれてたんですね。
うん、
その、まあ、ピアノとかギター、ウクレレとかもあったし、
うん、
なんかちょっとバランスボールみたいなのもあったし、まあゲームとか持ち込んでいろいろやってたんで、
うん、
結構楽しかったですね、
うんうん。はい、じゃあ今年も
楽しみ
で
来てください。はい、楽しみです、はい。今年は軽井沢なので、まあちょっと近いのかな。うん、能登ってやっぱり、ちょっと、うん、東京からは、本当に反対側の日本海だったので、
うん
うん、まあ山というよりは、まあどっちかというと海、海岸とかに近いっていう感じだったんですけど、
うん
うん、まあ今回は割と山メインなので、
うん
うん、まあよりはね、登山に行ったりとかもできるんじゃないかなと思いますし、
うんうん、
まあ東京から近いからね、
はい、
彩香さんも時々遊びに来るかも
しれない
ですね。
そう、前回結局一回も遊びに行けなかったんで、うん、まあ今回は一回遊びに行きたいなと思ってます。
はい。そのとこでしょうか。軽井沢の話。
はい。
はい。はい、次は彩香さんがなんか書いてましたね。
ああ、なんか、そう、最近なんか歴史面白いなーってなってて、なんだろう。今までそこまでこう、世界史とか全然詳しくなかったんですけど、古典ラジオさんっていう、まあ、ポッドキャストのファンで、
うんうん、
まあ、元からファンで、ちょいちょいは聞いてたんですけど、特に、宗教革命から第一次世界大戦のあたりが、
うん、
もうなんか、ドハマりしてしまって。
結構重い話ですよね。
そう、すごい重い話なんですけど、まあ、重いんだけれども、まあ、語り口はすごく軽い感じだから、
うん
うん、まあ、いい感じで聞けて、で、あと、こう、それぐらい、こう、近代に近づいて、近代で、まあ、最近に近づいてくると、うんうん、なんか、思考が、まあ、ちょっとわかるというか。
まあ、確かにね。
そう。なんか、責任押し付け合ってたりとか、
うん、
なんかこう、ある人が、こう、配慮を持って、すごい、こう、中立を、なんというか、
うん
うん、こう、ひよって見えるけど、実はすごくバランスを取っていたみたいな、はい、バランス外交みたいなやってる人が。
なんか組織とか、こう政治あるあるみたいなものがだんだん出てくるから。
うんうん、そうなんです。
なんかスパルタとかの話はもう何千年前なんで、
うんうん
うん、やっぱその社会とか組織の大きさが全然違うわけですよね。
うんうん、
最近の話は、まあ、よりこう現代の社会に近いから、
うんうん、
こうね、その起こってるジレンマとか苦悩とかもより共感できるものが、
うんうん
多かったりもします
ね。そうですね。いや、世界一次大戦の最後の方とか結構鬱になるような話が多いんですけど、
うん、
でもまあ、それはそうだけれども、そこに向かうまでの過程とかは、
うんうん、
あ、なんかこういうの見たことあるってめっちゃなるんですよ。
なるほど。
うん、
ちなみに一応補足しておくと、古典ラジオっていうのは、歴史に関する、まあ、ポッドキャストですね。
はいはい、
で、なんて、って会社だったっけ？古典か。
株式会社
古典の、深井さんっていう代表取締役の人と、
はい、
ヤンヤンさんっていう、二人が、まあ、主にこうナビゲーターとなって、こういろんな、こう、歴史の、まあ、話題について、だいたい1シーズン、1シリーズが4話から10話ぐらいかな、うん、だいたい。で、トピックも結構ね、様々ですね。
うん、
時代で切るときもあれば、こう、トピック、天皇についてとか、うん天皇制については、なんかすごく長い、その、昔から今まで、みたいな話だったし、
うんうん、
その一人の人物、例えば高杉晋作とか、
うんうん、
今やってる織田信長とか、にフォーカスしてっていうのもあるし、こう、まあ、この戦争について、
うんうん、
第一次世界大戦についてっていうのもあるし、うん。いや、でも非常におすすめですね。
うん、
まあ、かなり有名なポッドキャストなので、
はいはい、
知ってる人
は多いかなと思うんですけど。多いかなと思いますけど、ものすごい勉強になりますね、やっぱりね。うん。
うん農家の南北戦争の話とか好きでした、
ね。ああ、はい、うん。私もあれ聞きました、
うん。
やっぱあの辺になってくると、すごくなんていうか想像がつきますよね。
まあ、逆にこう、全然違う論理で動いてるカエサルとかの話とかも好きっちゃ好きですけどね。
うんうん
うん、スパルタのあたりとか。
う なんかかなりそういう思想まで掘り下げてくれるというか、うんうん、なんかどういうことを当時の人が考えて、うん、どういう流れでそうなってたのかみたいなところを補足してくれるんで、うんうん、それはすごい、なんていうか、まあ、出来事の羅列ではないか面白いなっていう、
まあそうですね。
思います、
ね。やっぱ歴史で習うときに、何年満州事変が起こったみたいな、勃発したとかって言うけど、なんでっていうのは、なんか、受験とか学校の授業ではもう時間もないし、ね、基本的にはまあスルーですけどね。むしろそのなんでを分かるまで解説するっていうのをしてくれるっていうのが、まあ、本当に面白いところですよね。
そうですよね。
なんかその論文版な、できないですかね。なんでやったのっていう。
ああ。
結構わからんこときないですか？
なるほど、なるほど。
なんでその実験条件を思いついたのみたいな。
まあ、それはそうですよね。
で、それは論文に載ってるべきかっていうと載ってるべきじゃないんだけど、
うん、
でも、同じ研究をする人は絶対それを教えてくれた方が、なんか、ね、そのおかげで、こうめっちゃ時間節約できたみたいな
の
あるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、確かにそういうちょっとなんかこう論文手続きとしてはそんなに載ってないけどなぜそれが選ばれたのかとかなんで、うんうん、こうその前にあったすごい泥臭い試行錯誤みたいなのが本当は聞きたかったりするんですよね。こういう方向に行ってみようと思ったけどダメだったから試しにこっちに変えてみたらたまたまうまくいきましたみたいな、
うんうん、
でそのたまたまうまくいった話だけしちゃうからあれだけど、そうそうそう、ある種本当はどっちに行きたくて何を失敗したのか聞きたい
み
たい
な、うん、なんかある種あれですよね、あの歴史の教科書みたいなもんですよね、その論文は、
うん、
なんかこうやったらこうだったって、
うん、
これは分かったって言って、なんか人によっては結構過去の論文とかを読むとつながりは分かって何がしたかったのかが分かるとか、
うんうんうんうん、
バックグラウンドがこの分野から来た人だったからこういう発想ができたんだなとかって分かる時もた
まにありますね。そうですね、それはありますね、確かに、うん、まあある程度その前の仕事こういうことをやってたからこうなんだなっていうのはなんかフォローできる範囲で、例えばツイッターで論文紹介するときに一個前にこういう論文があってっていうのをフォローできるときは私もするようにしてるんですけど、やっぱりこう、まあ、興味があるというか、近い分野じゃないとなかなかその辺って見えてこないんで、
うん、
まあ、その辺もうちょい分かりやすいとね、いいですよね。
確かに。うん。そうですね。まあ、なんか僕らも結構、プロリクエストとか、そのコードレビューをやり取りするんですけど、
うんうん、
そのコンテキストが分からないとレビューしようがないっていうのが結構あって、その何がしたいのかっていうことをまずはその人の名前でなんか社内でちょっと検索して、
うんうん、
プロジェクトこういうことをやりたいからこういう変更をしたいんだなっていうのをこう調べるときは結構ありますね。
うん、なるほど、うん。
まあ、あの書いてくれる人が多いですけどね。
うんうん、
あのこういう意図でこういう、まあ、レビューをしてほしいですみたいな。うん、まあ、あのチームのメンバー内だと全然そういうことはないんですけど、
うんうん、
たまに全然違うオフィスの全然違う人からこう君が作ったこのコンポーネント、このコードをこういう風に変更したい
な
っていう内容だけこう送られてくるわけですね。で、そういう時は結構苦労したりしますね。
やっぱりなんかその辺が正直になんかこう、なんだろう。まあ、本当にどうしたいのかが欲しいみたいな、なんていうか。こう、真の目的が欲しいってなることは多分ね、
うんうん、
組織の中とかでは多々あることで。
なんか、ある物事を理解するのに、
うん、
なんか、遠回りに見えるけど、コンテキストを理解した方が早いみたいなことって、結構仕事でもあるとは思うんですよね、
うんうん。
なんか、あの、ソフトウェアの、なんか、エンジニアリングの話で、結構なんか、有名な話があって、XY プログラムっていう、
はい、
問題があるんですけど、これは、あの、なんだ、よくあるバッドパターン、質問のバッドパターンみたいな感じ、
うん、
で、なんか、X っていうことをやるために、
うん、
こう Y って方法を思いついた人が、
うんうん、
こううまくいかないときに、
うん、
X についてじゃなくて Y についての質問をしてしまう。
あ、
その問題そのものではなく、自分の考えついた解決法についての質問をしてしまって、めちゃめちゃあるんですよね、
うんうんうん。
で、Y について質問された人は、
うん、
Y についてのこうなんでこれがしたいんだろうなって思いながら、
うんうん、
こう あの、ワインについての、こう、なんだろう、回答を返すんだけど、うん、そうじゃないんだよな、そうじゃないんだよな、って言われて、うんうんうん、で、結局、いや、実は X ってことはやりたくて、
うんうんうん、
っていうふうに、こう、追加の情報が出てきたら、
うん、
こうやっと、あ、そういうことだったら、X に対する Z っていう解決法があるから、
うん
うん、それを使えばいいじゃん、みたいな、ってなっちゃう、みたいな。
うん、
結局、なんか X っていう、その大きな、コンテキストですね、
うんうん。
その人はなぜそれをやりたいのか、
うん、
Y ってものを使いたいのかってコンテキストがないと、すごいこう時間かかっちゃうので、
うんうんうん、
こう Y について聞くときは、まずは X を書け、みたいな、
うんうんうん。
なんだろう。こう、まあ、そういう質問の、良い質問の仕方っていうことをまとめたテキストがあって、
うんうん、
その中で言われてたのが XY プロブレムっていうことですね。で、結構、それは本当にその通りだなとは思いましたし、
うんうんう
ん、なんか、他の人に質問するときとか、こう、されるときとかに、こう、意識しようかなとは思いました。
うんうん、そうですね。うん、いや実際、私も今、ちょっと海外の別のインスティュートの人に質問する機会があって、
うんうん、
まあ、こう、ワインについて詳しい人だからっていう感じで紹介してもらって、
うんうん、
なんて、たんだけど、まあ、やっぱり私の、こう、元々の目標から話し始めなきゃいけなくて、
うんうん、
そうなるとちょっとなんていうか、こう、長くなっちゃうっていうか、
うんうん、
なんか向こうとのコミュニケーション、信頼関係っていうか、向こうがどういう人かとかわかんない状態で、長々 X の話をするっていうのが結構ためらわれるな。
確かに。
まあでも、だから短く X について話して、
うんうん、
で、まあ、こう、Y 成分多めでっていう感じにせざるを得なかったんですけど、
うんうん、
まあ、もうちょっと普段から信頼関係がある人だったら、多分 X の話を重点的にやると思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、あんまりその、なんだろう、仕事上の最小限の接点しかない人にはつい Y で聞いてしまうっていうのはすごくあるだろうなと
思います。こう、逆に忙しい。なんだ、忙しいだろうから、みたいな感じで。
そうそうそうそう。Y を、
こう、簡潔に聞いてしまう。
うん、うん。
っていうのはよくありますよね。
そうですね。それは結構よくある。うん、まあ、あと、X が言語化できてないってケースが結構ある。
まあ、そうですね。それは結構あると思いますね。
うん。
うん
うん、まあ、常に X を短く言語化するための
、
あれが必要なのかなというふうには思いますね。
まあ、僕は、なんか、よくやるというか、その質問するときに気をつけてるのは、なんか、Y を、うん。Y を一文で表した後に X を書く。
うんうん。
っていう、なんか X、following Y なんかな、
うん、
っていう順番で聞いてはいる。
ああ、じゃあまあテクニカルなクエスチョンをした後に実はこういう目的があってみたいな。
うん。だからなんか Y の部分だけ読んで即返せるアンサーがあれば、
うん、
多分 X の部分を読まずともこう返すことができて、
うんうんうん、
で、そこまで最後まで読んで、
うん、
なんでこいつはこんなことはしたいんやって思った時に、こう、
うんうん
うん、なんだろう、補足として X を書くっていうのはまあやってはいますね。
うんうんうんうん、
まあ X から始めるとちょっと冗長な気がしてしまうっていうのは
そうそうそう
あるっていうのはあります、
うんうん
うん。
まあでもやっぱり短く X を話すのはやっぱ最初から必要な気はしますけどね。うんうんうん、なんか なんでその質問してるのっていうのはやっぱわかんないから、うん
うんうん。なんかね、オリジナルの記事に書いてあって、ああ、なんかこういう経験あったなって思った、例が、あったので、
うん
まあ、ちょっとわかりやすく、こう、変えて、紹介すると、なんか、よくある質問の例として、なんか、こう、プログラミングで、ある、まあ、Excel とかでもいいんですけど、
うん、
ある文字で囲まれた文字列を出力する関数を探しています。
はいはいはいはい、はい。
質問をして。で、いや、なんか、例えば、スプリットとかあるよ、みたいな、
うん、
まあ、Python の例とかだと、こういうのもあるよ、こういうのもあるよって言うんですけど、
うん、
いや、なんか、それはたくさん、こう、行になんか並んでいて、みたいな、
うん、
何個かは事前に分かっていて、みたいな、こういう形の配列に入れたいんです、みたいな、
うん、
こう、追加でどんどん、こう、
はいはいはい。
出していくと。で、その、なぜ、こう、提案してもらった、こうか、ソリューションがうまく働かないか、みたいなことを言うわけですよね。
うんうん、
で、まあ、じゃあ、ちょっと例を出してみてもらえますかって、
うん、
こう、聞くわけですね、
うん。
その質問に答えてる人は、まあ、だんだんちょっとイライラしてくるのかわかんないですけど。うん、で、まあ、例えば、なんか、数字があって、コンマがあって、数字があって、コンマがあって、こういうファイルがあるんですって、こう言うわけです、
うん。
それって CSV ってやつじゃないの、うん、コンマ区切り形式のこう文字列のフォーマットのことなんですけど、うん、CSV っていうのは、CSV なんじゃないのって言ったら、あ、そうです。本当は CSV をパースしたくてこの質問を聞いているんです。みたいなこと言うわけですね。で、CSV をパースするんだったら全然その専用のライブラリがあるよ、みたいなこと になって、じゃあ結局それを紹介して、
うん、
あ、これは本当に欲しかったものです。ありがとうございます。と、去っていくわけなんですけど、
うん
うんうん、もう本当にこういうことばかりだな。なんかもう自分が答える側になったこともあるし、
うん、
こう自分が聞く側にもなったこともあるし、
うんうんう
ん、なんかこうすごい身につまされるというか、
うん、確かに確かに。まあ、ある意味その人は、まあ、すごく短いスパンのものしか見えてなかったっていうことがあるのかなって。
うん
うん、まあ、目の前で、あ、ここまでは自力で例えばたどり着いたラインがあって、
ソリューションがあって。その人は。うん、だから、やろうとして、
うん、
で、ここで詰まったな、みたいな。
そうそうそうそう。
なるんですね。
うん。だから、詰まったとこから話を始めちゃう。
うんうんうん、
というか、その元々のところ、スタート地点になかなか戻れないっていうのは、やっぱり自分の、その辺はなんか、働きながら自分がどこまで理解してるかっていうのは相手に見せるっていうプロセスでもあるので、うん、質問のタイミングに。で、まあだから、そこをうまく、なんていうか、最初の時点からここまでプログレスして、
うん、
で、ここでスタックしたんですけどっていう感じで話すしかないんですかね。うんうん、
そうですね。ただその質問をするためには、なんか自分が例えば CSV ってものを知らない可能性があるってことをメタ認知してないと、戻れないと思うんですね、
うんうん
うん、人って。
確かに確かに。
そのレベルで CSV ってすごく有名なものなんだけど、
うん
う
ん、
こう、でも知らない可能性があるっていうことを自分で認めなきゃいけないって、なかなか高度なことだと思うんですね。
うんうん、
でもまあ。
確かに、うん。いや、無知の知じゃない
ですか。無知の知を、こうする必要があるっていう意味で、まあ、結構いい質問をするって難しいんだな、と思いつつ、まあ。
そうですね。う
ん、まあ、でもできることはやっぱある。
うん。まあ、やりとりとしては、ある意味、まあ、もうちょっとエフィシエントにやりとりできるよねっていう話ではあるけれども、うんうん、まあ、最終的に Z っていう、新しいソリューションが出てくればいいわけなので、
うんうん、
まあ、ある意味その問答というかは、
うん、
まあ必要だったかもしれないですよね。うんうん、その、うん。なんかまあ、でも X を話してればもっと早かったのにってことは世の中に溢れてるから、うん、まあ、しっかりコンテキストを共有していきましょうっていうのがまあ、教訓になる
かな。そうですね。うん。まあ、無知の知は難しいけれども。まあ、なんか経験を経て、なんか自分が知らない範囲のことを想像できるにはなったかなとは思いますけどね。
うんうん、そうですね。まあ、てかなんか Z をこう、サジェストしてもらいやすい情報開示の仕方、
うんうん。確かに確かに。うん。なんか、こう、悪いパターンとしては、その、XY プログラムというか Y を聞いてしまう。例えば CSV の例で言うと、こういう質問を聞いてしまうっていう人が、なんかすごい、もう、いろいろ試して俺は分かってるんだぜって雰囲気を出せば出すほど、うん、Z をサジェストしてもらいにくくなると
思うんですね。そうですね。そうですね。
うん。
うん、確かに。
なんか例えばその人がもっとこう、弱々な感じの雰囲気でいくと、
うん、
こいつ CSV 知らないかもしれないなって思うわけです
ね。うん、うん、
うん。
確かに。
うん。で、なんかその人がどのぐらい自信を持って、こう、ね、聞いているかっていうのに、
うんうん、
その情報量が含まれているわけで、
うんうん、
こう、ね、で、なんか、だから、それも含めて、こう聞くと、例えばなんか、この分野には本当に無知で、
うんうん、
こういう言語はやったことあるけど、これは初めてなんです、みたいな情報があった方が、なんか、サジェストしやすく、答える側が、なったりとかもするのかなと思いますね。
うん。
うん、結構古典ラジオの話から、割と、質問の話に。
そうですね。
つって。まあでも結構面白かったですね。
うん、うん。
XY 問題。はい。はい、
じゃ今日は、こんなところですかね。はい、
そんなところでしょうか、
はい。はい。久々の雑談会ということで。
はい。アジェンダ元に進めていきました。
もう何の脈絡もないアジェンダだったけどね。
まあそうです、
ね。なんか、喋ろうかと思ったことを適当にリストアップしただけという。
はい、まあでも結構面白かったです。
はい。
またたまにはやりましょう。
はい。
はい。ということで、今回は雑談をしていきました。また次回も聞いてください。それでは、さよなら。
さよなら。